グローバルリゾート総合スポーツセンターサンチェリー30周年記念番組、スポーツの街廿日市サンスポ。毎月第2火曜日午前11時30分からグローバルリゾート総合スポーツセンターサンチェリーの魅力、サンチェリーに関わりの深い方や関連施設をご紹介してお送りする30分番組となっております。この番組は泉テクの新興スポーツ共同企業体の提供でお送りします。本日はサンチェリーのアリーナ、今現在メインアリーナに来ております。後ほどねサブアリーナもありますのでご紹介していきたいと思います。アリーナの担当、野村美香さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
このアリーナ、今お昼2時を回ったところなんですけど、今ソフトテニスと卓球をされている方が多いんですかね。
そうですね、
割と今この時間はご年配の方が体を生き生き動かしてるっていう感じでしょうか。
年配の方が多いです、朝から。
今メインアリーナに来てるんですけど、このメインアリーナの特徴というのはどういったものになりますか。
特徴はバドミントンとか卓球とかミニテニスなど、ソフトバレーとか、あとエスキーテニスとか、そういうことを個人で利用される方がたくさん来られます。
皆さん個人で利用されることが多いんですね。なんか皆さん集まって来られるのかなとは思ったんですけど。
個人なんですけど、まあ、グループで集まって来られてます。
これだけね人がいたら、もちろんここに来て知り合った方と、その卓球であったりソフトテニス、まあ、エスキーテニスをプレーされる方っていうのは多いんでしょうか。
そうですね、もともと知り合いの方が集まって、ここで知り合った方というか、もともと知り合いの方が集まっている感じですね。
そしてこのアリーナ、今まあメインアリーナに来てると言ってるんですけど、このメインアリーナ、いわゆる下のフロアでは、まあ先ほどから言っている卓球であったりソフトテニスがプレーできるよっていう形ですが、上も実は観客席兼ランニングコースになるんですかね。
そうです。
結構今もちらほらと走ってらっしゃる方がいらっしゃいますが、これ一周どれぐらいになるんですかね。
一周は200メートルですね。
じゃあもう気軽に、まあそんなに長くないので徐々に体を動かせるよっていう感じですかね。
はい、ランニングコースは無料なので、冬の寒い時とか夏の暑い時とかはすごく皆さん利用されてます。
ここは無料なんですね。上はでは、このフロアでやっている卓球であったりソフトテニスをプレーするのは、利用料金ってどれぐらいになりますか。
子どもとシニアの方は120円、大人は240円です。
かなり格安に思うんですけど、時間制限とかはあるんでしょうか。
一応時間制限は平日が2時間で、祝日休日は1時間になってるんですけど、多くない時、全部コートが埋まってない時は次の方が来られるまでできるので、何時間でもできる時もあります。
じゃあ今割といらっしゃるのはいらっしゃいますけど、まだ卓球なんかは空きのコートが割とあったりしますが、今日はじゃあ割と遊び放題という感じですかね。
そうですね、空きがある時は何時間でもできます
ということで、卓球とテニス今皆さん楽しんでいらっしゃいますが、他に何かメインアリーナで楽しめたりすることってありますか。
バトンとかダンスとかされる方もいますけど、
それは練習で使われるって感じですかね。
はい、そうです。
練習で使われる場合は、今このフロア上にネットがかかってるんですけど、これは取り外されて使うって感じですかね。
そうですね、取り外されて使う方もいれば、そのまま使われてる方もいます。
このネットはじゃあ職員さんが取り外しをするのではなくて、利用者さんが勝手に外して使っていいよっていう形ですかね。
そうですね、バドミントンのネットになってるので、まあ、取り外された方はまたバドミントンのネットに戻して帰ってもらうって感じですね。終わってもらう。
これ今コートがソフトテニス側、卓球側じゃない方がソフトテニス側のコート、広いコートがあるんですけど、これは奥が今ソフトテニスになって、手前がバドミントンっていう形ですか。
もともとは全部バドミントンのネットになってるんですよ。で、来られた方が コートを選んで自分でネットを下げて使われています。今
じゃあもうどちらもその利用者の方がバドミントンやりたいよって言ったらネットは上げるし、ソフトテニスをやりたいよっていう方ですとネットを下げてっていう形ですかね。では場所を変えて今サブアリーナの方に、メインアリーナの対面にあるサブアリーナの方に来ておりますが、こちらは現在だいぶ静まり返っていまして、サブアリーナ特徴的なのがバスケットゴールがついているというところで、やはりバスケットをされる方がここはメインで使われますかね。
はい、そうです。
他にはなんかどういったことで使われる方が多いですかね。
個人利用はバスケットしか利用ができないんですけれども、専用利用ではダンスとか体操とかヨガとかいろんなこと利用できます。
先ほどもね、ここに来た今さっきメインアリーナでちょっとお話をさせていただいてた時もヨガのクラスがやっていらっしゃったんですけど、今はねもう終わられて閑散としておりますが、また夕方からお子さんとかの利用が増えてくるんですかね。
そうですね、はい。
先ほどサブアリーナの外に広島ドラゴンフライズの上りが立っていましたが、ドラゴンフライズさんの利用とかはあったりはするんですか。
今はないですね。前ちょっとあった時もありました。
それはどれぐらい前の話ですかね。
コロナ禍の前だったと思います。
じゃあまだドラフラベースが作られてない時にここで練習をされていたということですかね。はい、それではメインアリーナ、サブアリーナとご紹介してきましたが、今このアリーナ2つ、合わせてどんな方が利用されることが多いですか。
午前中は深夜の年配の方とかが多くて、夕方から夜にかけてはクラブをされているバドミントンのチームみたいな方が利用されることが多いです。夕方の学校が終わってからは学生とかが多いです。
サンチェリーのインタビューをここ2回させていただきましたが、スポーツジム、そしてプールにしろ、やっぱりお昼の時間帯は年配の方が多いという感じですが、やはりこちらのアリーナも年配の方がお昼は多い感じですかね。
はい、そうですね。
そしてジムの方ではちょっと珍しい形で女性の方の利用が多いということをお聞きしたんですけど、アリーナの方はどうですか。
女性の方が多いと思います。
その女性の方って何をされることが多いです。卓球、それ、
はい、
じゃあ割と卓球が多くて、ソフトテニスはじゃあ男性の方が。
そうですね、どっちかというと男性の方が多いと思います。
では続いてどんな方にこれから利用していただきたいですか。
スポーツセンターで個人利用ができるっていうことを知らない方とかが多分いると思うので、来て運動してもらったらいいかなと思います。
特にね、女性の方は卓球が人気ということで、まあ、ここに来られたらね、先ほどもメインアリーナで言いましたが、ここに来て、まあ、横のつながりができてプレーする人が増えますよね。
はい、そうですね。
ぜひ皆さんメインアリーナの方も来ていただければなと思っております。
シューズがないと利用できないので、必ずシューズを持って利用 しに来てください。
シューズがね、必ずサブアリーナの方もメインアリーナの方もシューズがないとご利用ができないという形で、シューズはこれ何でもいいんですかね、室内履きであれば。
はい、そうです。
万が一その室内シューズを忘れたという時は貸し出しなどもあったりしますか。
ないです
貸し出しはないということで、先月売店取材させていただいたんですけど、売店の方でシューズを売ってたり。
売ってます。
もしますよね、
はい、ちょっと高いですけどね
ということで、ぜひねシューズを持参して皆さんお越しください。万が一忘れても下のサンチェリーショップ売店の方で販売をしておりますので、ぜひシューズをお持ちになってお越しください。それではここまでメインアリーナ、そしてサブアリーナについて野村美香さんにインタビューをさせていただきましたが、野村さん、最後にリスナーさんへのメッセージをお願いします。
皆さんここに来られてる方は年齢より若い方が多いですので、スポーツするのはすごく清々しいので、皆さん来てみてください。
そうですよね、やっぱり今さっきその目の前にいた女性の方たちもすごいにこやかに帰っていって、すっきりした状態でね皆さん帰られてるのが印象でした。
はい、そうですね。
ということで、ぜひ皆様サンチェリーの方のメインアリーナでは卓球、そしてソフトテニス、あとはバドミントンですね、バドミントンも楽しめますので、ぜひ皆さんお越しください。サブアリーナでは個人利用ではバスケットボールが楽しめますので、皆さん仲間を集めてぜひ遊びに来てください。それでは本日はメインアリーナ、サブアリーナ、サンチェリーのアリーナについて、アリーナの受付の野村美香さんにインタビューしていきました。野村さん、ありがとうございました。続いてはサンチェリーの中にある廿日市市スポーツ協会に来ています。ここでは廿日市市スポーツ協会の理事事務局長の三上貴子さん、そして古江真理子さんにインタビューをしていきます。お二人ともよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、まずこの廿日市スポーツ協会、どういった団体なのでしょうか。
はい、廿日市スポーツ協会は昭和31年に発足しております。で、市民の健康だ、体力づくり、それから競技力の向上、青少年の健全育成などスポーツの振興に取り組み、本市におけるスポーツ、団体を統括する組織として、活動しております。平成15年に、障害スポーツ社会の実現による健康で明るい住みよい街づくりを目指し、特定非営利法人活動法人として法人格を取得しました。で、現在に至っております。当協会は24の競技団体、それから3地域連盟、それから38のスポーツ少年団が所属しております。
もともと平成15年に今の形でスポーツ協会として活動されていますが、もともとの設立が昭和31年ということで、来年2026年に70周年を迎えると、歴史のあるスポーツ協会となってますね。
はい、そうですね。
そしてこの70周年ということで、来年またイベントをかなり企画されているということで、まだこちらは
まだちょっと決まってないので、ちょっとここではお話がちょっとできませんが、決まり次第皆様にお知らせしたいと思っております。
では続いて、そんな廿日市市スポーツ協会ですが、どんな団体が主には加盟されていますか。
大人の競技団体ですよね、24あるんですが、ソフトボールとか軟式野球、バレー、昔からある柔道や剣道、そうですね、太極拳、水泳、フィットネス、テニスなど、もうホームページを見ていただいたら24の競技団体の名前、代表会員出てますので、ちょっと興味がある方はその所属団体の中 のチームに入って、昔やってたスポーツをもう一回やりたいとかあれば、いつでもお問い合わせください。
はい、僕もホームページを拝見させていただいたんですが、僕が子どもの頃にね、近所でやっていたスポーツクラブさんもかなり加盟されていて、懐かしい名前が並んでいるなと思っておりました。このスポーツ協会に加入するメリットっていうのはどういったことでしょうか。
そうですね、競技団体さん、それからスポーツ少年団に対して、助成金を出しております。本当に少ないんですけれどもね。はい、
この助成金を使って今後のじゃあ活動に充ててくださいといったところですかね。
そうですね、大会運営であるとか、講習会であるとか、そういうものに使っていただくということで助成金を出しております。
そんなスポーツ協会さんですが、先ほどもね、来年70周年を迎えるということで、イベントもたくさん企画されているとは思うんですけど、今後直近で行われるおすすめのイベントなんかはあったりしますでしょうか。
そうですね、もう募集が終了して、決まってはいるんですが、7月の末に有青少年自然の家にスポーツ少年団の子どもたちを連れて1泊2日のスポーツ合宿に行きます。なかなか日頃都会では 経験できないような自然とか、まあ、館とかいうものですかね、まあ、そういったものに触れる機会で、その中でいろんな団体の子どもたちが、まあ、集まるので、活動を通して親睦を深めてもらいたいという思いで今計画をしております。
スポーツ合宿が行われるということで、この、まあ、スポーツ合宿っておっしゃられていますが、このイベントではみんなで集まって何かのスポーツをしたりするんでしょうか？
そうですね、ちょっともう暑い時期なので、気温によってどうするかを施設の人と相談中なんですが、今までだったら U の山を巡るウォークラリーとか、施設の中にはですね、屋内施設とかもすごく広くて涼しいところがあるので、どうしても暑い時とかは集中力を高めるためのドミノ、巨大ドミノをやったり、あとは子どもたちでチームを作って考えてもらって、それぞれのなんか発表会を夜にやってみようというチャレンジをしたり、まあ、いろんなことをしています。
まあ、スポーツというよりかは本当にじゃあ親睦を深めるという方が重きを置いた感じですかね。
そうですね、コロナっていう時期に結構3年間ぐらいなかなか活動ができなかったっていうこともあって、今の子どもたちっていうのは本当にコミュニケーションを取るっていうことがすごくなんかなかった時期があるばかりに、若干ちょっとこう積極性っていうところを培いたいなというふうに毎年こういう事業を通じて思っていますので、今年も自らが班の中で発表したりとか、まあ、仲間作るとかいうところにこう知らない子たちと夏休みのこの活動を通してちょっと仲良くなったよとか、そういった経験にしてもらえたらいいなと思っています。
はい、そしてもう一つ近々行われるおすすめのイベントがあるということで、こちらは何でしょうか？
パークゴルフ大会っていうのを昨年までは大人の部、それからスポーツ少年団の子どもたちの部というふうに別々の大会をやってたんですが、今年は大人と子どもが一緒に交流会としてやってみようじゃないかということで、10月の19日の日曜日に開催する予定になっております。
これはどういったパークゴルフ大会になってますか？
1チーム4人で、子ども2人大人2人で1チーム作っていただいて、交流を図りながら18ホール回っていただくということです。
こちらも参加できるのがスポーツ少年団に加盟している。
そうですよ、そうなんですね。それから大人も一応スポーツ協会の競技団に所属している方ということで、ちょっと限定するようになるんですけれども、はい、でもスポーツ少年団に入っている子どもたちの兄弟は参加できることもありますが、あまりちっちゃい子はちょっと難しいので、小学生だったら参加するチャンスはあります。
ということは、もしお子さんがスポーツ少年団に入られてて親御さんも参加したいよっていう時はそれも可能なんですかね？はい、
OK です。
はい、
ただですね、申し込み18ホール18組になってますので先着順になると思いますけれども、
こちらはスポーツ協会さんの方に問い合わせたらいいですかね？
はい、はい、
ということで、ぜひスポーツ少年団に加盟されているお子さんまたは大人の方ね、ぜひ廿日市市スポーツ協会さんの方へお問い合わせください。はい、そしてこちらの今パークゴルフ交流会を宣伝していただきましたが、こちら廿日市市パークゴルフ場で行われますが、この廿日市市パークゴルフ場今利用が暑いっていうのもあって減っているということですかね？
そうですね、実はパークゴルフ場の指定管理を廿日市のスポーツ協会が受けてまして、管理運営をさせていただいております。高齢者がやっぱり多いんですね、まあ、若い方がなかなか来ていただけないというところがあるんですが、まあ、パークゴルフ場がそこにあるっていうことを知らない市民の方多いと思うので、できたらね、あそこにパークゴルフ場があるということを皆さんに知っていただきたいなと。でどんどん休みの日とかちょっとチャレンジしていただけないかなと思って、
廿日市市パークゴルフ場、まあ、これなんて言ったらいいんですかね、海沿いにあるとしか言いようがないんですけど、アクセスの仕方ってどうしたらいいでしょうか？
車で行くしかないんですよね、うん、浄化センター、廿日市の浄化センターの中にあるんですけどね、ちょっとだから不便といえばあれなんですけどね、車で来ていただければ。
宮内串道の駅から歩いて10分ぐらいです。消防の方から入る道がありますので、その道から入っていただいたら裏門の方にたどり着きますので、車がない方は その方法、もしくは近隣の方は自転車でその道を通ってくることも可能です。
ということで、今からの季節、まあ、夏休みということもあって、まあ、ぜひね、たくさんのお子さんに、まあ、利用してほしいですよね。この廿日市市パークゴルフ場の特徴とかって何かあったりしますか？
なんといっても足腰に優しい天然芝です。天然芝は本当に足腰に優しいので、マツダスタジアムもそうですよね。選手の足と腰を守るために天然芝、来られてる方たちはここでパークゴルフを楽しみながら歩くことによって、そのメリットというか効果を感じていらっしゃる方もとても多いです。で、ウォーキングコースもありますので、まあ、プレーする人もしない人もウォーキング代わりにできますので、季節がいい時とか本当に気持ちよい宮島を見ながら健康増進のために利用するっていう方もたくさんいらっしゃいますので、ぜひぜひ多くの世代の方に利用していただきたいと思っております。
こちらウォーキングコースもあるんですね。これはもうじゃあ外周っていうことですか？
外周歩けます。
芝生のね18ホールあって、その周辺をウォーキングコースもありますので、まあ、夏でもね、海沿いということもあって気持ちいいんじゃないかなと思いますので、ぜひ皆さん廿日市市パークゴルフ場、この夏休みに向けて行ってみてはいかがでしょうか。それではここまで廿日市市スポーツ協会の理事事務局長三上貴子さん、そして古江真理子さんにお話をお伺いしてきました。最後になりますが、リスナーさんへのメッセージを、では三上さんの方からよろしくお願いします。
イベントもね、企画しておりますので、それにも参加していただきたいんですが、24競技団体とそれからスポーツ少年団のやっぱ団員さんの数がやはり年々減ってますので、できれば皆さん何かのスポーツをされると思うので、ぜひ入会していただければと思っております。
続いてフレイさんお願いします。
サンチェリーと佐伯スポーツ公園の方で、ま、今は限定された競技団になるんですけれども、水泳連盟さん、フィットネス協会さん、太極拳協会さん、あとテニス協会さん、4つの競技団体の会員さんが講師となって、それぞれの施設でスポーツ教室ずっと開催しております。とても地域一リーズナブルな教室だと思っておりますので、仲間づくり、あと生きがいづくり、そんな風に役立てていただきたいと思いますので、それぞれの施設のスポーツ教室の方、ぜひぜひご参加ください。よろしくお願いします。
はい、ということで、スポーツ協会に加盟しているスポーツ団ね、人数が少ないところもまだまだね、募集しているところもたくさんあるということで、皆さんぜひ廿日市スポーツ協会で検索してみて、気になるスポーツ団体があればぜひ加盟してみてください。それではここまで、本日は廿日市市スポーツ協会の理事事務局長三上貴子さん、そして古江真理子さんにお話をお伺いしてきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
町廿日市サンスポ、この番組は泉テクの新興スポーツ共同企業体の提供でお送りしました。